皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第219回目。本日の放送は前回の加藤翔さんからのご紹介で渡辺雄一さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の加藤翔さんからのご紹介ということで、加藤さんから渡辺さんへメッセージがあります。
はい。
ざまみではお世話になりました。単品通販で大きな結果を出している渡辺さんからいろいろアドバイスをいただいて、国内でもちょっと売り上げが上がってとても感謝しております。次回またよろしくお願いします。だそうです。
ありがとうございます。そもそも、はい、アドバイスするような立場じゃないんで固執するしかないです。はい。
ね、加藤さんなかなか面白いエピソードがたくさんあってですね。
あ、そうなんですか。
まあ、それで、最初はね、海外、輸出をやってたみたいで、そこから、その後になんか国内をやったっていうことみたいでしたけどね。はい、で、その国内で、渡辺さんのアドバイスをいただいて、国内が伸びたっていうことみたいですからね。
はい、ありがとうございます。
そんな感じで、はい、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、渡辺さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、渡辺雄一と申します。はい、物販歴ですけれども、2016年の9月とか10月ぐらいだったと思うんですけれども、うん、
はいはいはいはい、
ちょっと思い立って、物販を始めようと思って、うんうん、いわゆるアマゾン転売から、はいはい、スタートしまして、で、2ヶ月ぐらい、その転売で、100万ぐらいの利益を、1ヶ月目にですね、上げることができてですね。
それは中国輸入ですか？
あ、いえ、国内の、うん、いわゆる電脳せどりって言うんでしょ。
はいはいはい。せどりで100万上げたんですか？
あ、そうなん
だ。
そう
ですね。
11月、12月ぐらいのちょうどなんて言うんですかね。
うん、うん。
年末商戦にうまく。
うんうん。乗っかったんですね。
乗っかった形で。
はいはいはいはい、はい。
12月にですね、1万円利益を上げまして。
単月で100万。
単月で100万ですね。
あ、すごいですね。
その時ちょっとコンサルをお願いしてた方がいらっしゃって。
はいはいはい、はい。
その方にいろいろ、ご指導いただきながら、100万円の利益を上げることができて、その時はまだサラリーマンをやっていたんですけれども。
はいはいはいはい、はい。
で、翌年明けて1月ぐらいからは、転売から徐々にメーカー仕入れにこう移行したいなというふうに思って、1月からもう普通にサラリーマンやりながら、
はいはい、
メーカー仕入れの方、交渉をスタートしまして、
はいはいはい。
で、転売の方はもう、試行、なんていうんですかね、下げながらというか、
下げながら、はいはいはい、はい。
メーカー仕入れの方を強化しまして、で、そちらの方がある程度軌道に乗ってきたんで、もう2017年2月にはもう会社の方をですね、立ち上げてしまってですね、
おうおうおお、
サラリーマンやりながら、会社経営しまして、あ、
すごい、はいはいはいはい。
ちょっと順序が逆になっちゃったんですけれども、その年の7月にですね、会社の方を退職しましてですね、20年間勤めてた食品メーカーだったんですけれども、そちらの方を退職しまして、
はいはい、
物販専業で7月からはスタートということで。
じゃあ、辞めて1年後、物販始めて1年後にはもう、
そうですね、ちょうど1年
後に辞めたって感じですか。
会社を辞めたぐらいでしょうかね。
すごいですね。会社やりながら、勤め、 サラリーマンやりながらの会社を作って。
そうなんですね。という、あの、実はその、まあ、12月に、まあ、100万円利益を、その月にですね、
うんうん、
まあ、妻にですね、
うんうん、
あの、まあ、12月100万円利益を上げるから、
うんうんうん、
その利益上げたら、要は会社辞めさせてくれと。
おー、なるほど。
で、まあ、宣言をしまして、まあ、
なるほど。
あったんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
早く辞めたくて、まあ、だからこそ頑張れたっていうところもあって。
なるほどね。はいはいはい。
12月に、あの、まあ、100万円利益を上げられたんですけれども、
うんうんうん、
あの、まあ、ちょうど子供もこう小学生に上がるぐらいのタイミングだったっていうのもあって、
はい、これからお金がかかるぞと。
妻がそうなんですよね、
うん、
今辞めるタイミングなのっていうようなこと。
なるほどね。女性は特に そこは心配しますからね。
はい、
はいはい。
まあ、あの、結局はなかなか、まあ、許しをもらえなくてですね、
うんうんうん、
本当はもっと早く辞めたかったんですけれども、結局なんだかんだで、まあ、1年かかって翌年の7月ぐらいに辞められたっていうような経緯
な
んです
ね。なるほど、
はい。
でもその会社勤めしながら、
はい、
もう自分で会社作っちゃったんでしょ。
そうですね、はい。やっぱり、メーカー仕入れにこう移行してたんで。
ああ、そういうことか。
そうなんですよ。やっぱり、あの、会社の経営を出してた方が、うんうん、まあ、いろいろと交渉も。
都合がいいですもんね。
そうなんですね。はい。
うんうん、
なんで、まあ、ちょっと、あの、先走ってしまったんですけれども、責任者の方を作ってしまってっていう。うん、
そうですよね。はい、それはわかるな、ね、はい。株式会社何々ですっていうのとね、
そうなんですよ。
個人事業主の何々ですっていうのとは違いますからね。
はい、はい、そうなんですよね。
じゃあ、結構その、まあ、いきなりっていうか、その転売やって次にメーカー仕入れを始めたっていうのは、はいはい、結構ハードルが高いイメージなんですけど、その辺どうだったんですか？どうクリアしてたんですか？
そうですね。
うん、
まあ、もともと、そのサラリーマン時代に食品メーカーで営業をやってたっていうのもある、う
ん。なるほど。
なんかこう、比較的交渉ごとには、
まあ、なるほど。
た部分もあってですね。
はいはいはいはいはい。
やっぱりその、まあ、転売をやりながら思ったのが、
うん、
うん。まあ、なんていうかこう、なかなか積み上げづらい部分があるという。
縦積みがね。
そうなんですよね。
うんうん、
そうですね。縦積みですね。
うん、
縦積み仮に一度できたとしても、
うん、
それが2ヶ月後、3ヶ月後もできるかっていうと。
同じように仕入れができるかってね。
そうなんですよね。
うん、はいはいはいはい、はい、
できるだけ楽をしたいっていうタイプで、なんか一回こう何かをしたらそれをずっと、まあ、恩恵を受けたいっていうのもあってですね、考えて。
なんかその商品を育てたい。くなりますよね。
そうなんですよね。
うん。
そうすると、まあ、どうしてもやっぱり、まあ、メーカーの方に行った方が、まあ、
比較的、はいはいはい、
楽にこう、まあ、縦積みというか、
うんうんうんうん、
長い売り上げを作りやすいのかなというのがあってですね。
へ
え。そっちにちょっと早く行きたかったっていうのも、
ね、なるほど。
はい。
我々なんか始めた時は、やっぱ中国から入れて、はい、で、中国の OEM、っていう形で、こう、はい、ね、やってった流れなんですけど、国内のメーカーに仕入れ先を見つけるっていうのはなかなかね、やってる人少ないと思うんですよ。
ああ、そう、ああ、
うん、
そ
う
ですかね、
うん。うん。なので、いい、その流れを最初ね、作られたんじゃないかなって、ちょっと今聞いてて思ったんですけど。
そうですね。まあ、うん、おかげさまで今も当時、あの、開拓というかお付き合いし始めたメーカーさん、
うんうんうん
うん、今でもお取引いただいているところも数社ありますし。
なるほどね。
結構大きな、あの、仕入れ金額になっているようなメーカーさんもありますんで。
へ
ぇー。非常に、あの、うちの会社の売り上げにも、あの、大変助かってるんでありがたいです、ね。
なるほど。
はい。
じゃあそこのメーカーっていうのはもともとネット販売っていうかネットのその販売先はなかったんですか？
うちを含め、まあ、いろんなパターンあるんですけれども、
うん、
まあ、あの、まあ、うちを含めてどこでも まあなんで、下ろしちゃうようなメーカーさんもあれば、
はいはいはいはい、はい。
やっぱりその厳選して相手を見て、
見て、
ここだったらまあ下ろしていいかなっていうようなところもありますし、
はいはいはいはい、はい。
もしくは当時は結構自由にこう下ろしてもらってたけども、やっぱり Amazon で値崩れが
始まったと。
うんうん、まあこう下ろし先を集約してるというような、
はははは、
いろんなパターンありますよね。
なるほど。今、そのメーカー、国内のメーカーさんだけなんですか、仕入れは。
仕入れは、うちの会社としてですか。国内のメーカーさんが、まあ、約半分と、
はいはいはい。
あとは自社で OEM 商品を作って、
なるほど。
半分。
それもやられてるんですね。
そうですね。まあ、もちろん OEM の方が、メーカー仕入れの後にスタートしたんですけど、まあ、売上的には、まあ、徐々にやっぱり OEM の方が増えてきて、
なるほど。
今、もう半分超えてる感じにはなってます。
その OEM は国内なんですか、はい、中国ですか。
国内、ほぼ国内。
そうなんだ。
ちょっと一部中国の商品もあるんですけれども、国内ですね。
じゃあ、ほぼ国内の、
はい。
仕入れで売り上げを作ってるんですね、
はい。そうですね。はい。
すごいですね。そんなに日本から仕入れられる窓口があるんですね。メーカーさんがあるんですね。
ありますよ、いっぱい。はい。菊池さんもなんか、商社とかいらっしゃったんじゃなかったでしたっけ？
はいはい。元、まあ前はね、サラリーマンの時は商社で、まあ卸の仕事やってたんですけど、
そうですよね。
うん。で、その時は、まあ、本当に国内のメーカー仕入れとか、
はい、はい、はいはい。
もちろんやってたんですよね。で、それを、はい、まあ、ホームセンターさんなんかに、卸してた、
はいはい。
うん。会社に勤めてたんですけどね。
まあ、同じというか、まあ、はい。
はいはいはい。
それを、まあ、ホームセンターさんに卸すか、自分のところに
売るかの違い。売るかですよね。
ええー。
でも、やっぱり、なんだろうな、やっぱこれはネット売れねえだろうみたいな、そんな感じがあったんですよね。要は大手の卸が途中入っちゃってるんで。
はいはいはいはい。
なかなか個人で、そのメーカーから仕入れても。ああ、これは全然叶わないだろうなと思ったし。まあだから、その時付き合いがあった、そのメーカーっていうか。
はい。
には、まあ、もちろん個人で、当時ね、じゃあ取引してくれって言ったら、して、もらえそうなメーカーってそんななかったと思うんですよ。まあ、交渉もしなかったんですけど。うん。なんでも、私なんかもう中国に行っちゃったんですけど、
仕入れ
に入らしちゃったんですけど。
ええー。
だから、今、渡辺さんの話聞いてて、
はい。
おい、ね、それで国内仕入れ、結構積極的にやっていけるもんなんだ、いけたんだな、というのが。
そうですね、うん。はい。まあ今でも結構新規開拓は、うん、まあ今ちょっとこんな状況なので、ね、なかなか、
うんうん。ですよね。
直接交渉が難しいところもあるんで。
はい。
今一旦ストップしてますけど、
うん、
全然、はい。まだまだ広げていけるんじゃないかなと。
そうなんだ。
そうです
ね。いや、やっぱり中国やってる人たちって、
はい。
みんないろいろ、まあ、みんなその、共通の悩みがあると思うんですよ。
ええ。
その一番のその共通の悩みっていうのがやっぱり品質だと思うんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、一回 OEM 作って、
はい。
次の品質がまた違ってたとか。
そうですよね、
はい。うん。同じ白って言ってんのに、なんか次はクリームっぽい色が届いたりとか。
ええ。
で、そういうのでやっぱりその中国の品質が安定しないっていうことで、
はい。
うん。みんな結構その辺悩みっていうかね、抱えてる人多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
国内仕入れだと、
はい。
ね、やっぱ品質安定してるじゃないですか。
そうですね。今、うん。さんがおっしゃったような、なんかトラブルっていうのは、全く経験がないですね。
だから羨ましいですよね、そういうのがね。
まあ、日本人ならではというか、日本の、
ね、
国民性っていうふうに、
そう
あれですけど、
前回のその加藤さんのね、話も結構笑っちゃったんですけど、不良品納品されてもね、
はい。
うん、それは、二人で作ったね、共同で作って、商品なんだから、
はい、
それは家族とね、子供と一緒じゃないか、みたいなね、そんなこと言ったっていう、ね、笑い話も知ってましたけど、 ね、不良品を納めたら、日本人はそんなこと言わないですもんね、まず。
そうですね。もう本当に申し訳ございませんからですよね。
ですよね。
はい。
うん、サイズがちょっと違っただけでもね。
そうですね。
いやいや、これは本当にいいんじゃないね。
はい。
だから、まあそういう品質の面では、本当、はい、安心できる。
そうですね。
から、
はい。
そこに関わる、なんて言うんですかね。無駄な時間っていうのはまずないでしょうから。
ないですね。
まあ、ここでね、中国とそのいろんな、まあトラブルっていうかね、はい、ありますもん、交渉ごとが。それでまた神経、すり、神経をつかない、いろいろストレス抱えてやることもあるんですけどね。
いや、実は僕も一品だけ中国製品扱ってるんですけど。
はいはいはいはい。
もう今回の、まあコロナ騒ぎに、まあ、関連してなんですけど、やっぱり納期が遅れたりとか。
ああ、ありますよね。
なんか、まあ、今回に限らずですけど、うん、なんか、ね、普通に2週間遅れますとか。
あります、あります。
事前になって、なんか材料が不具合があったから遅れますとか。
あります、あります。
あるじゃないですか。
ありますね。
で、ちょっと今回欠品し、今しちゃいそうになってる商品が一品あるんですけど、これはやっぱちょっと国内ではあんまりない。ない。やっぱ中国ってそういう感じにどうしてもなっちゃうのかなっていうのは、
うん
うん、まあ一商品だけですけど、うん、まあ一貫するところもあって、
うんうん、
まあこれがね、全部ね、中国商品だと、もう相当大変なんだろうなと思いながら。
ですよね。
あ、まあ菊池さんなんかそうですもんね。
そうですね。
ほぼほぼ中国、
ね。中国ですね。
ですもんね。
うん、中国です。
うん。
だから、まあいろいろありますよね。前回、ちゃんと届いたのになんで今回こうなっちゃうのみたいなね。
そうなんですよね。
うん。
意味わかんないですよね。
うん。だから、それを防ごうと思って、いろんなこう、向こうにわかるように使用書とか、
はい。
ちゃんと添付するんですけどね。
はい。
うん。でも、あれ守ってねえじゃんみたいなね。こうあんだけ打ち合わせしたのに守ってねえじゃんみたいなね、ってかありますからね。
ああ、そうなんですね。
うん。
なるほど。
うん、まあだからもう、都度交渉なんだなっていうのは学びましたけどね。前回言ったから OK じゃなくて、もうその都度言わなくちゃダメだっていうのが分かりましたけどね。
なるほど。
うん。
まあ、国内はそれが比較的
ないですよね。日本人、
ですね、
日本人同士のね、取引だから、
はい。
まあ大体一回言えば次大丈夫だろうみたいなね。
そうですね。
うん。そうすると、その OEM も日本で作られてるっていうことですけど、
はい。
大体その発注してから納期ってどのぐらいなんですか、日本の OEM って。
そうですね。大体1ヶ月半から2ヶ月ぐらいかかりますね。あ、
その辺かかるんですね。
はい。
あー。どんな感じでこう打ち合わせしていくんですか、日本のその OEM って。まあ、中国も一緒なのかな。もう会って、その営業マンと会って。
あ、そうですね。
はいはいはいはい。
はい、で、こういう商品作りたいんだけど。
うん。
まあ、こういう仕様でっていうのをして、
うんうんうん、
で、見積もりをもらって。
はいはいはいはい。
で、見積もりある程度合うようであれば、サンプルをいただいてっていう、はい、まあ多分一緒だと思うんです
よ、ね。なるほど。
はい。
でも、あれですよね、やっぱり、その、面と向かって、こう、商談できるっていうのは一番安心できますね、でも。
あ、そうですね。
はい、
あ、そっか、中国の場合は、あんまり面と向かって商談
できない。ないですね。まあ、なんですか、データ送って、チャットでやって、あとは、まあ、電話で話してみたいなね。ことのやりとりなんで。
まあでもなんかどっかのタイミングで出張で中国行って。
そうですね。
もうあるんです
か、ね、行ったりはしましたけど。まあこの、今の時期はね、もうちょっと行けないですけどね。
そうですね。
まあ何回かやっぱり行くとね、コミュニケーションも取れるんで。
はい。
あと、その工場のね、人たちとも仲良くなるんで。結構、私の顔を覚えてくれたりとか、してくれますけどね。
それは、その開発とかの段階で行くというよりは、
それもありますし、あと、向こうのその生産ラインとか見て、
はい、
あ、こういうことができるんだったら次こういう展開もできるのかな、みたいな。
なるほど。
感じで、 で、あとは、なんで納期が遅れてんのかなとか、いうのがわかりますよね、現場行くと。
なるほど。
あ、こういうことだから今トラブって、納期遅いのかとか。
ええー。
うん。あ、結構うちはの、優先的にやって、この中でもやってもらえてんだな、みたいなのが、そういうのがわかりますよね、現場行くと。
ああ、そうなんですね。
うん。なんかこう、生産の、その、状況がホワイトボードに書いてあったり。
はい。
あ、結構ここ注文いっぱい来てんな、って。あ、うちもこの、この納期でやってくれてんだな、みたいな。
なるほど。
うん。のが、なんかこうね、分かって。
ああ。
うん。あ、うちは別に後回しにされてるわけじゃないんだな。そこでほっとするみたいなね。いや、なんで早く上がんないのみたいな、あるじゃない
ですか。そうですね。ちょっと周りの発注状況とか分かんないですもんね、言って
みる。分かんない。
うん。
うん、ああ、ちゃんとやってくれてんだ、みたいな。そこで安心するみたいな。
なるほど。
うん。
あんまりちょっと無理も言えないなって逆に、
う
ん。
そうです、そうです。
ちょっと反省しちゃったりとかして。
そうです。
なるほど。
そうです。そうなんですよね。
はい。
まあそういうのもあるんで。だからやっぱりその渡辺さんが今言った、
はい、
国内仕入れっていうのはやっぱり興味、はい、中国輸入やってる人たちはすごい興味あると思いますね。
逆にでも海外は興味あります
ね。やっぱり隣の芝はみたいな感じなんですね。
いますね。はい。
ね。
特に今やってる総代理のやつとか。は
いはい、あ、総代理ですよね、
はい。海外のやつ面白そうだなと思いながら。
確かにあの加藤さんのね、加藤隆二郎さんのあの手法はいいですよね。はい、
そうですね。
まあ、確かに、渡辺さん合ってんじゃないですか？あっちは。
まあ、ただ、言葉の壁がすごくあるんじゃないかな。
そこはあれですか？やっぱり渡辺さん、ちょっと、
苦手ですね。
なるほど。
はい。
わかる。
まあ、なんか通訳とか、いろいろね、雇うというか、お願いすればいいのかもしれないですけど、なんかこう、自分の言葉で伝えられないっていうのに歯がゆさを覚えそうな気がして、なんかイライラしちゃいそうだなとか思いながら、
はい、
日本語でいいやっていう。
はい。
まあ、日本に留まってますね、今のところは。
なるほどね。
はい。
なるほど。まあでもね、日本国内仕入れだけでね、そうやって安定して、こう、売り上げも伸ばして、
まあ、
ね、いけてるんで。
してないですけどね。
まあ、ああ、そうなんですか。
もっと安定させなきゃな、というふうには思ってまして。
今、国内の OEM って何商品ぐらいやってるんですか？
まあ、そうですね。10品ぐらい
やって。結構でもやってますね。
ね、はい。
うん、
あんま売れてないのもありますけど。
はい。で、あと、普通にメーカー仕入れの商品もあるんでしょ？
そうですね。半分はメーカー仕入れの商品で。
はい。それは何品ぐらいが、アイテム数で言うと結構あるんですか？
メーカー仕入れはそうですね。どうなんだろう。50品ぐらいあるんですかね。
それはアマゾン楽天で売ってる感じなの？
アマゾン楽天、ヤフー、
ワン。はい。
9点。全部やってますね。
おー。
中にはトマソンで売っちゃダメよってメーカーさんがあったりするんで。
ああ、やっぱあるんですね。
ありますね、はい。
アマゾンダメだけど、楽天 OK よみたいな。
あ、そうです、そうです。
あ、なるほど。
はい。まあ一部のメーカーさんですけどね。やっぱりアマゾンに売ると値崩れ起こるっていう状況をすごく毛嫌いされて、
はいはい、
アマゾン一切禁止っていうメーカーさんもありますけど、
はい。
まあ、ただほとんどのとこはもう全部のモールで販売できるような、になってますんで。
なるほどね。
モールも当初はやっぱりアマゾンが非常に多かったんですけれども、まあ、最近楽天の売り上げが結構伸びてきてって。
あ、調子いいですか？
そうですね。まあ、だから楽天ってやっぱアマゾンと違って、 まあ、売り上げがこう伸びてくるのに、やっぱり時間かかるんだなと思いながら。
はいはいはいはいはい。
まあ、ただもう楽天も2年ぐらい。
うん。
はい。で、当初多分 Amazon8 で、
うんうん、
楽天がどうだろう、1とか 1.5 とか、
あ
ぐらい
の
が、
はいはいはい、
Yahoo ショッピングが 0.5 とかだったんですけど、
はいはいはい。
Amazon が5に対して多分楽天が4ぐらいになってて。
ずいぶん伸びましたね。
ね。はい。
で、
Yahoo が1とかぐらいなんですけど。
あ、はいはいはいはい。
はい、
まあ、すごくないですか、その楽天の伸び方って。
まあ本当、でも徐々にですけどね。
うん、うん。
徐々に伸びてきて、まあそれこそ村瀬さんとか、
うんうん。
こうの、過去の、
ビ
ナーとかを参考にさせてもらいながら、
うん、うん。
いろいろクーポンとか、
なるほどなるほど。
広告戦略とか、
はいはい。
物販のコンテンツを活用させて、
はいはいはいはいはい。
普通のことをやってたら、まあ徐々に売上が上がってきて、うん、ですね。
でも、アマゾンが下がってるわけでもないんでしょ？
そうですね。アマゾンも、まあ、上がりながら、まあ、楽天が上がって。
いや、すごいですよね。アマゾンが下がって、楽天が上がったっていうんだったら、ちょっとね、規模感は変わってないことなんでしょうけど、売上をの、楽天の売上を伸ばしてながらも、
そうですね。
ですもんね。で、楽天の、売上比率がそこまで上がってるって、すごいですね。
まあ、ただその、まあ、商品数も徐々に増えていったってい
う
か、
うんうん、
まあ、それも相まってでしょうかね。
じゃあ結構その楽天が売れる商品だっていうことにもなるんですかね。
そうかもしれないですね。
あ、
うん、まあ、比較的、まあ、女性向けであったりとか、まあ、やや、
はいはいはい、ああ、なるほどね。
高い人向け、っていうところもハマったのかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
当時はなんかアマゾンのアカウント止まったらもう人生終わりみたいな感じの、
うんうんうん、
売上比率だったんで、すごいビクビクしながらやってたんですけれども。
あ、わかるわ。アマゾン依存しちゃいますよね、最初ね。
そうなんですよ。
わかるわ。
すごい嫌で。
はいはいはい。別に悪いことしてるわけじゃないんですよね。
そうなんですよね。
でも、これ、なんかね、周りの人がアカウント止まったとか、
はい、はい、そうなんですよ。
ねえ、話聞くと、うん、不安になりますよね。
なんか特定のところからログインしただけでアカウントが飛ぶとか。
そうそうそう、そんなやばいのとかね。そんな気使いながら、そのログインしないとダメなのみたいな。
そうなんですよ。
ねえ。
で、実はちょっと一回止まったことあって、アマゾンが。
はいはいはいはいはい。
アカウントが。
はいはいはい。
まあちょっと他のメーカーから訴えられて止まったんです
けど。あららららら。
で、まあそういったこともあったんで、まあアマゾンはいつ止まってもおかしくないっていう、
うん。
もうなんか念頭にやっぱり仕事を進めなきゃいけないなというところで、
うん。
まあ、アマゾン依存、まあできるだけ早く脱却したいなっていうところで、まあタモール展開をしたっていうところもあったんですけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
それは、あ、2年前から楽天を始めた。
あ、そうですね。
大体2年前。ね、はいはいはい。
はい。
当時どうでした？でも、アマゾンから楽天に行くと、みんなこうやりづらいとかっていう方も多いみたいなんですけど。
は
い、
あ、やりづらかったですね。
やりづらかったですか。
やりづらいし、売り上げ全然上がんないし。
あー、はいはいはいはいはい。
うん、なんか、固定費は高いし。
高いし。
はい。大丈夫かなと思ったんですけど。
このままやってていいのかなみたいな。
そうですね。まあでも、徐々になんとか。
うんうん。
売り上げも上がってきて。
その最初苦労した時の話って、ちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、はい。
で、何ヶ月ぐらい、こう、売り上げ上がんないの続きました？でも、最初。
いや、でも半年ぐらい多分、
あ、そうですか。
はい。いかなかったですね。
半年ちなみにいくらぐらいだったんですか？月に。
どうだったかな。まあ、10万いくかいかないかとかじゃないですか。
ああ、そうですか。
はい。
それきつかったですね、でもね。
そうですね。まあ、結局なんかやってなかった、やりた
かった。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。 でも、その、やり方がわからないから、余計に不安ですよね。はい、これどうしたら、ね、うんうんうん。
今思えば、売り上げ上がらなくて当然だなと。
ああ。
うん。
その頃は物販入れてたんですか？
まだその時は入ってなかったです。
なかった。ああ。じゃあ、その伸ば、うん、楽天の売り上げが伸びてきたのはその物販入ってからですか？
そうですね。急激に伸びたのも物販入って、まあいろんな、コンテンツの真似をさせてもらってからですね。
はいはいはいはいはい、はい。はい、じゃあ、もう物販入ってよかったなって感じするじゃねえ、
もう。はい。もう、年会費っていうか元は取らせていただきました。おかげさまで、
はい。なるほどなるほど。特にどういうコンテンツが役に立ちました渡辺さんの中で。まあいろいろあったんでしょうけども。
そう、いや、本当でもいろいろありすぎて、
うん、うん。
ちょっとこれってのはなかなか言えないですけど。
特に何をこう見ました？
やっぱりその、なんか村瀬さんの、
うんうん、
あの、まあ、各モールの攻略、具体的な攻略方法というか、
うんうんうんうん、
そしたら売り上げ上がる。真似すれば売り上げに直結するような、うんうん、こう内容のものっていうのは非常に多くて、それは非常に参考になるのと、あとまあ、皆さんおっしゃられてます、やっぱり萩原さんの、
はいはいはい、はい。
まあ、そもそものこう本質的な考え方というか。
ああ、タイセミナーとかですか？
あ、そうですね。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、だから、本質論と具体的な手法等がいろいろあるんで、
う
ん、
そうですね、
うん。もうちょっと何がいいっていうか全部いいとしか
言えない。ね、やっぱり初めてこう物販に入った方が、はい、まあね、よく言うんですけども、コンテンツたくさんありすぎてどっから手つけていいかわかんないみたいな。
そうですね。だから、うん、僕の物販ラジオも実は、入会させてもらってから、
はいはいはい、
第1話っていうんですかね。
はいはいはい。
だから、1話全部更新で。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。